皆さんおはようございます。
おはようございます。
そうですね、今シンガポールのベドック教会で、この教会から行っている15名プラスカナダから来ているインターン教会の、7名22名が、先週ねここで一緒に礼拝してた方々が今シンガポールで、礼拝しているので、ちょっと今日少なめ、先ほど言ったようにちょっと少なめですけれども、今日こうしてね共に暑い中ですけれども、こうして涼しい中でエアコン効いている中で、共に、礼拝をすることができることを感謝します。So we have sent 22 people, including the team from Canada, to Singapore right now. They are worshiping at the Bedok Church in Singapore. But even though it's hot today, we are blessed that we are worshiping this Holy God together. 今朝の聖書箇所ですけれども、この出来事で注目してほしいと思うのは、この盲人に似たような人たちが大勢いるのではないかということです。つまりこの人がこの癒されるプロセスで の, この最初の段階にあるような方々が大勢いるように見受けられるからです。イエス様は盲人 の, この両目に唾をつけてですね、その両目に手を置いて、そして何が見えるかというふうにおっしゃられたと書いてあります。すると彼は見えるようになっていった。人が見えます、木のようですが歩いているのが分かりますというふうに言ったというふうに書かれてありますね。微妙なのは、彼は見えるようになったのでもはや盲人ということはできないと同時に、目が見えると断言するのもどうかと思える。なぜなら人が歩いている木のようにしか見えないからです。彼は盲人なんでしょうか、それとも盲人ではないでしょうか。微妙でしょう。彼は盲人ではないですけれどもと同時にまだ盲人なんです。残念なことに、このことはかなり大勢の方々にとっての現実であることを認めなければならないと思います。見ているのに見えていない。 I want you to direct your attention to this passage because there are many people like this man.There are many people who seem to be in the first stage in the process through which this man passed in the process of healing. And Jesus put spit on his eyes and asked, Do you see anything? And he said, I see. But they look like trees walking around. So it's kind of hard to describe this man.Because you cannot say he is blind anymore, because he does see. Yet it's hard to say he can see, because he sees people as trees walking around. Is he blind or not blind? It's not clear, is it? He is not blind, but he is blind at the same time. And unfortunately, I think...And this is the reality for a large number of people. We see, and yet we do not see. 私もかつて、クリスチャンではまだなかった頃のことですけれども、毎日の生活を営む中で、自分には別に間違ったところは特にないし、どこにもないというふうに考えてました。学歴も手に入れた。大企業での職も手に入れた。けれども人生のある時点においてただ働いて生きるだけの生活の虚しさ、空虚さに気づきました。これに一体何の意味があるんだろうか。そしてその種の生活に満足を感じなくなりました。何かが足りない、何かが間違っている、虚しい、このまま生き続けることはどうなんだろうかというふうに思わされたんですね。ここにおられる皆さん方もおそらく人生のどこかの時点でこの段階を通っておられるのではないのかなというふうに思うんですね。ある優秀な外科医の方がいたんですけれども、医学界において非常に秀でた名医であって、医者としての栄誉を 得ようとですね、いう、まあ、高い望みを持っていました。けれども、それが、まあ、達成できないというふうに感じ始めた頃に、突然物の見方が変わってしまったんですね。彼は自分の送ってきた人生には満足がないという結論に達しました。そのことに気づいたんですけれども、彼はクリスチャンにはなりませんでした。彼はそこで何もかもが嫌になって全てを投げ出してしまいました。この人のように一切を放棄して、自暴自棄になってしまって、孤立した生活に、退いていった例は他にもたくさんあります。 There was a time when I was not a Christian yet and when I was perfectly satisfied with myself. I got a good academic background. I got into a big corporationAnd I went on living daily lives, and I thought there was nothing wrong at all in my life. But in one point in my life, I have come to see the emptiness, the vanity of it all. And I thought, what's the whole purpose of this kind of life? And I was profoundly dissatisfied with that kind of life, that the emptiness,Something is wrong. Something is missing. And it was empty. And I couldn't go on as it was. And I suppose many people, especially in this nation, are struggling with that. And wonder what they are missing. There was an outstanding surgeon.A great man in his profession, and he had a legitimate ambition with respect to certain honors in the profession. But the disappointment in that respect suddenly opened his eyes to the whole situation. And he arrived at the conclusion that there was no satisfaction in the life he was living. And he saw through it all, but he didn't become a Christian.He just became cynical and left it all. And there are many examples of people like this who have given up everything and have gone into some isolated position. けれども、もう少しですね、この積極的な生き方を追求して、この聖書の中に出てくる3条の説教に示されるようなクリスチャン生活の素晴らしさに気づく人々もいます。クリスチャン生活こそ本当の生き方だ。この点については疑う余地もない。みんながそのように生きるようになったらなんて素晴らしいことだろう。ということで、以前は信仰には関心を示したこともなかったんですけれども、今では三条の説教に乱されるような生活にこそ本当の生き方がある。誠の生き方がある。この程度までは明確に悟っている。あるいは、もう少しですね、ある人たちは進んで、イエス・キリストこそが唯一の救い主だ。この人方にこそ、この望みがある。とまでは、漠然と感じるようになる。そして、このイエスという方からの助けが期待できるっていうことに、漠然と気づくようになる。あるいは知っている。わけですね。かつてはそれほど関心も寄せずに真剣に考えることもなく、キリストのことを念頭に置いていない時期があった。けれども今はそうではない。世の虚しさを知ってクリスチャンたちが送っている生活のこの一端に触れてですね、その違いをもたらしたのはイエス・キリストにあるっていうことを認めて、そしてなんとなくキリストが救い主ではないかと感じ始めているんです。キリスト信仰に興味を覚えてまた関心を寄せている。そこまでは明確に知っているんです。ただ残念なことに未だにはっきりと見えていないんです。人を見てもただ木が歩いているようにしか見えていないんです。 They may go a little more further and they may see the excellence of Christian life as described in the Sermon on the Mount. And they say, there's no question about it. The Christian life is a life. And if only everyone lived like that. And there was a time when they were not interested, but now they have come to see that the life indicated in the Sermon on the Mount is real and living. And they have come to see that much clearly. And some people may even have come further than that, and they may have come to feel that Jesus Christ is Savior, and He is the only hope, and He is somehow the Savior. And in some way, they see and know that this person, Jesus, can help them. And there was a time when they are not interested, when they have dismissed Him without a serious thought. But that is no longer so. Having seen the emptiness of the life, and having seen the life of the Christians living, and having realized that Jesus Christ is the one who has made the difference, and they see somehow that He is a Savior. And so they are interested in Him and concerned about Him, and they see that much clearly. Yet they still did not see clearly. They see people as trees walking.
私たちにもこのようなことは起こり得ます。起こり得ます。聖書の教えを聞いて、頭では受け入れている。けれども、心が変えられるというところまでは至っていない。
あれは聖書を一通り全部、私の人生で読んだことがあります。でもイエス様を信じて、イエス様を受け入れて、イエス様の弟子になるというところまではしようとはしない。あるいは、聖書的なこの考え方、コンセプト、思想の一部は受け入れはしても、自分の過去の体験から来る、この別の思想あるいは哲学というものが潜んでいることがある。そして自分の考えと聖書の教えをこのごちゃ混ぜにしてしまうということもある。あるいは、聖書のこの部分は大好きなんだけれども、この部分は嫌だ、聞きたくない、というふうにこの聖書の御言葉の好き嫌いを始めてしまう。つまみ食いですかね、聖書の御言葉のつまみ食いを、始めてしまう、こうなると健全な、信仰生活というのが認めないことになってしまう、霊的なこの栄養失調になってしまうということになってしまうんですね。このつまみ食いをすることによって。
And it could
happen to us as well. And some people listen to the teaching of the Bible, and but it has not reached to the level their hearts are changed. Some of the people may have read the whole Bible once in their life.But they never want to believe in Jesus, accept Jesus, and become the disciple of Jesus. And some people may accept some concepts from the Bible, but there are other ideas and philosophies which they desire to bring with them from their own life. They mix their own ideas with biblical teachings.Or they say they like this part of the Bible, but they don't like this part, that part of the Bible. And they start likes and dislikes. They nibble at God's word here and there. And then they can have healthy spiritual life, and spiritual malnutrition happens.
実際に今、自分はまだその段階にある、それを体験していると、いう方ももしかしたらこの教会の中に、いらっしゃるんではないかなというふうにも思います。
ここで知っておきたい言葉ですね、今日の出来事の中でイエス様は彼に対して目が見えるようになれというふうに言葉を実はかけるだけで彼のことを癒すこともできたはずなんですね。よくなれて言葉をかけるだけで神様、イエス様はそのことを実現することができる力を持っておられる方ですよ。けれども、ある場面ではそれをされたし、ここでもそれをすることができたわけですけれども、でもされなかったですね、その時。されなかったということはそれなりの理由があった
ですね。イエス様が何かされるときには必ずその理由があるわけです。このような方法で癒されたからには何らかの教訓をここで与えて何らかのメッセージを伝えるためだったということが考えられます。実はこの盲人を肉体的に癒すプロセスにおいてイエス様は2段階を踏まれているということがわかると思いますね。まず最初に盲人の目に唾をつけてその上に両目を置いて何か見えるかというふうにおっしゃられました。すると男は人が見えます、木のようですが、歩いているのが分かりますというふうに言いました。でそこでイエス様はもう一度この両手を彼の上、男の子の両目の上にもう一度置いてですね、もう一度目を開くようにというふうに知られます。すると今度は、男の人の視力が完全に回復してすっかり治って、よく見えてきて癒され何でもはっきりと見えるようになったというふうに書いてあります。2段階で神様は時に人を改心に導くのに同じことをするように思われます。すぐに信仰的なものの見方を確立できる人もいれば段階的にそうなっていく人もいる。ここで見ているのはそのような段階をたどる人たちの姿です。ですのでイエス様が盲人をこのような仕方で癒されているのはですね、弟子たちに自分たちの本当の姿を見ることができるように、自分たちのありのままの姿を見ることができるようにされたのではないでしょうかということです。There are maybe many people here who think you are being through this stage and know it from actual experience.And one thing I want you to notice is Jesus could have healed this man instantly by just saying to him, Let your eyes see. Jesus had that power. He had done so in another case, and he could have done it here also. But he didn't do that. When he doesn't do that, he has a reason why he doesn't. So what he did here,He obviously wanted to teach a lesson and give us a message for that. Actually, Jesus took two steps here in the process of healing this man physically, you see. Jesus put spit on his eyes and he asked, do you see anything? And he said, I see. But I see a tree, I see people like trees walking. Then Jesus tookhands upon him once again and made him look up once again, and this time the man's sight was restored and he saw everything clearly. God seems sometimes to do something similar in conversion. There are some people who see things clearly at once, but there are others who go through stages.We are dealing now with those who go through this particular stage. So I believe Jesus is dealing with this blind man as he did in order to give the disciples a picture of themselves so that they could clearly see themselves, picture themselves, and they see themselves as they were.ではどうしたらこのような状況を克服できるのかということから話していきたいと思います。2つだけ、注意点言っておきます。どうしたらこのような状況を克服できるのかということですね。1つ目、注意点その1、それはすでに全て見えるという早急な思い込みは控えるべきであるということです。すでに全て、自分は見えているという、早急な思い込みは控えるべきであるということです。この盲人もそうしたいという強い欲求に駆られたことだろうと思います。すぐに出て行ってですね、私は見えるようになったということを言いたかったと思うんですね。イエス様が彼の両目に唾をつけて何か見えるかと尋ねると彼は見えますと言ったんです。ある意味彼は見えるようになったわけですけれども、その一方でその視力は完全ではなかった、不完全不十分でありました。大切なのははっきりと見えるようになるまでは見えると言い張るべきではないということです。 2箇所聖書の箇所、ヨハネの9章の41節、イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったのだろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残るというふうにイエスも言われています。では第一コリントの8章1節から2節、知識は人を高ぶらせ、愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいれば、その人は死なねばならぬことをまだ知らないのです、というふうに言っています。もう聖書を一回読んでも全部わかりました、あれは私ミッションスクール行ったので、もうキリスト教こんなもんだってわかりました。どうでしょうかね、私も聖書をたくさん読んでるんですけど、まだまだわからないことたくさんあるし、勉強多分死ぬまでやり続けていくんだろうなと思うし、人生においてもたくさん学ぶことはまだまだたくさんあるな、聖書を知れば知るほど、神様のことを知れば知るほど、自分がいかに知らないかということを教えられています。皆さんどうでしょうかね。How can we overcome this situation? I want to give you two cautions here. The first point is avoid making a premature claim that your blindness is cured. Must be a great temptation for this man to do that. This man wanted to say that I can see now. And going to the people, I can see. Jesus put his spit on his eyes and said to him, Do you see? And he said, I see. In a sense, the man could see, but his sight was incomplete and imperfect. And what's important here is he should not proclaim that he could see before he could see things clearly. On 9:41, Jesus said, If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains. First Corinthians 8:1-2. Knowledge puffs up when a wild love builds up. Those who think they knew something do not yet know as they ought to know. How many are proclaiming that they see when they do not see things clearly and are still in the confusion, and how harm such people do. They describe people to others as trees walking around and judge them. How misleading to other people. The more I read the Bible and the more I know this God, he teaches us how little I know. And how little I know about the Bible and life. And I think as long as I live, I want to study. I want to learn until I die. What about you? 二つ目の誘惑です。それはこれと正反対のことをしてしまう、そういう落とし穴もあるということですね。見えないからといってその見えないことに意気消沈してしまうという誘惑も避けるべきであるということです。私はある程度は見えるようになった、でも人を見てもまだ、今もはっきり見えないんです。じゃあ続けてても一体何の意味があるんだろうということで意気消沈してしまうことがあるんですね。こんなのうちに失望してしまって、なんで自分の目ははっきり見えないんだろうか、もう全てが絶望的だということで、もう全て投げ出してしまう。もう聖書を読むのもやめて、祈ることもやめてしまう。このようにして悪魔はたくさんの人たちを失望させてきました。偽りを持って悪魔の声に耳を傾けてはいけないですよね。 The second temptation is the exact opposite of the first. To become completely hopeless, saying in a sense, I see, but I'm simply seeing men as if they are trees walking. There's no point in going on anymore. And they become desperate and ask, why can't I see? The whole thing is hopeless. And they stop reading the Bible and they stop praying. And this is how Satan deceived so many people. and discouraged many with their with Satan's lies.
じゃあどうすればいいのかということですね。癒しはどこにあるのかというところに行ってみたいと思うんですけども、それは、正直に主の質問に答えることだと思うんですね。心を開いて正直に主の質問に答えていくこと。イエス様はこの人に向かって何か見えるかというふうにおっしゃられました。すると彼は正直に人が見えますですが木のようですが、歩いているのが見えますというふうに言ったんですね。この男が救われたのはその正直さによってだったということですね。
ですので今、ここで皆さんにたくさん質問してみたいと思うんです。
私たちはどの段階にいるんでしょうか。実際に何を見ているんでしょうか。聖書を十分に理解しているでしょうか。今幸福感を持って歩んでいるでしょうか。本当に目は見えているでしょうか。神様をはっきりと正しく理解しているでしょうか。イエス様のことを知っているでしょうか。ただ頭で知っているというのではなくって、その方をよく個人的に知っているでしょうか。イエス様を知っているという喜びは心の奥深くにあるでしょうか。これこそが新約聖書のに見られる、クリスチャンたちの姿ですよね。本当に全てが見えているでしょうか。あるいはぼんやりとしか見えてないでしょうか。自分に正直になって、こういった質問に答えたいというふうに思います。
Then、what can we do?、where is cure? It is to open your heart and answer to the Lord's question honestly.Jesus turned to this man and asked, Do you see anything? And this man said, with absolute honesty, I see, but I'm seeing men、as if they are trees walking. What saved this man was his absolute honesty. So the question is, where do we stand?What exactly do we see? Do you see God clearly? Do you know this Jesus intimately instead of just knowing him in your head? Are you happy? Do you really see? Are you rejoicing with joy that you know Jesus? And this is what we find the disciples of Jesus in the New Testament. So do we see?So let us face the questions with absolute honesty.
最後のステップは、自分自身を完全に主に委ねるということです。自分、この人がしたようにですね、自分自身を完全にイエス様に委ねるということです。25節ですね。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられるとよく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになったというふうに書かれていますね。イエス様はそれを嫌がられなかった、そして喜んで完全に癒してくださったということです。私たちにも、イエス様は同じことをすることができるということですね。私たちも時に心の中だけで葛藤して、自分のことばかり見つめて、そして自分が見えるときには有頂天になって得になって、自分が見えないときにはがっかりしてもう意気消沈してしまうというようなところがあります。そうではなくて一歩進んでですね、子供のような従順さを持って神様の方に、イエス様の方に行くことから始まるということですね。イエス様、私は完全に見えないんです、癒してください。神様、自分では自分のことをどうすることもできないんです、神様助けてください、癒してくださいというふうに祈ることができるわけですよね。この男の人は、イエス様に触れていただいて完全に癒されて、そしてはっきりと見えるようになりました。
覚えておきたいこと、今日それは主イエス様は物事を不完全なままで放置されることは決してないということです。イエス様は物事を不完全なままでほっとかれることはなされないということです。私たちは疑い、あるいは恐れ、不安、幸福感を失ったような状態のままで見捨てられるようには意図されていないということです。神の一人子が天から下られて地上で生きられて十字架上で死んで葬られ復活されて、そして天に昇られて聖霊を使わされた、これらが私たちを混乱した状態のままで放っておかれるためだったとお思いでしょうか。そんなことは決してないですよね。イエス様が来られたのは私たちの目がはっきりと見えるようになるため、私たちが神様のことをはっきりと知ることができるためですよね。ヨハネの17章3節、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですというふうに言われています。自分自身を振り返ってみてですね、吟味してみて、もし自分の現実において幸福感が持てないということであるならば、 CS 様の身元のもとに行けばいいんです。聖書の御言葉を読んで励まされて、主の助けを待ち望んで信頼して、そして賛美のうちに祈っていけばいいんです。そこに救いがあるからです。
Last step is to submit yourself completely to Jesus as this man did.
Verse 25 says, Once more Jesus put his hands on the man's eyes. Then his eyes were openedAnd his sight was restored, and he saw everything clearly.
Jesus didn't object to further treatment. He rejoiced to it. He rejoiced in it, and he healed this man completely. And you can do the same. We tend to struggle just in our heart, and we see just ourselves.And we get proud of ourselves when we see. And when we don't see, we get disappointed with ourselves and we get down. But rather, we can move on further, one step further toward Jesus and go to Him with utter submission like a child. And we can plead Him to help. Mercy on me, Sinner.Help me to see things clearly. Help me to see you clearly. I need you. I need your help. I need you to heal me. We can pray to him. This man was healed and he could see everything clearly. So remember, Jesus never leaves anything incomplete. He never leaves things completely incomplete.We are not meant to be left in a state of doubt, misgiving, of uncertainty, fear, anxiety, and unhappiness. Do you believe the Son of Man came from heaven, lived on earth, died on the cross, resurrected, ascended to heaven, and sent the Holy Spirit so that...In order to leave us in state of confusion? I don't think so. He came so that we might see God clearly. And we may see clearly. Right?
John 17:3 says, Now this is eternal life, that they know you, the only true God and Jesus Christ, whom you have sent.Jesus came so that we can have eternal life, so that we can see Him.
So if you examine yourself and if you are unhappy with the reality and about yourself in the reality, come to Him. Come to His Word. And be encouraged and wait upon Him. Hold on to Him. and ask Him with prayers and praise.
神様は、我々も欠けたところ、もう自分でも嫌になるようなところに喜んでそっと手を触れてくださいます。そしてイエス様が触れてくださるときに、私たちは見ているのに見えていない、そういう不確かなクリスチャンのである状況から、解放されることができると思うんですね。神様、私にはあなたが必要でした。正直に謙虚に下っ下って神の御前に立って、神様の御前に立つまででありたいなというふうに思います。
Jesus is eager to touch the part we may even don't like ourselves. He wants to touch the wounds and pains and hurts. And when he touches you, he will no longer, you will no longer be a Christian's seeing and not seeing. Let's be transformed into the ones who can proclaim, God, I need you. I see you clearly. And I see you. I am your child, beloved child.